登場するのは占星術の学者たちです。東の国で不思議な星を見た。世に救い主が誕生する。このことを告げる星でした。で、この星を見ると彼らは旅に出ます。誕生した救い主を訪ねる旅でした。占星術、このように聞くと私たちは占い師のような、そういう人たちを思い浮かべると思います。で、今日のそれとは全く違うんです。で、当時の、聖書に出てくる占星術、こういうふうに書いてある人たちは、実は大きな社会的な立場を持っている人たちでした。もろもろの学問を収めている人たちです。気象の異常、この年の秋はきっとこうなるであろう。あるいは、夏の日照りとか、こういうのを予測するんです。作物の不作、豊作、これを予知する。で、さらには、政治の行方を分析する。で、現在をよく理解して、先々はこうなるであろう。で、将来を見通す。で、これが彼らの仕事でした。で、そこで王様の近くに仕えたと言います。で、王様は質問するんです。これから先どうなるであろうか。で、これこれとなるでしょう。王に直接お物を言って進言を与えるような、そういう立場であった。ですから、国の政治の中で立場を持つ、身分の高い人たちです。聖書の中では、黄金入香持つ役、三つの宝を捧げています。そこで、三人の学者たち、こんな言い方をよくします。で、ところが聖書は三人と書いてあるわけではない。で、申しましたように、彼らは非常に身分の高い人であった。で、そういう人たちが三人で旅をするっていうことは、ありません。で、彼らには当然お付きの人がいます。で、そして高い身分の人なので、彼らを守るための護衛の兵士たちがつくんです。ですから、思いのほか大人数で旅をする。東の国と言います。エキゾチックな装いをして、家来たちを大勢引き連れて、一行は威風堂々として、旅をしたに違いない。で、そして、エルサレムにやってきたんです。訪ねる先は、ヘロデ王のところだった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか？私たちは東方で、その方の星を見たので、拝みに来たのです。不思議な星が輝いた。メシアの生まれだ。ユダヤで生まれた、っていうことは分かったんです。けれども、その先が分からなかった。ユダヤのどこだろうか。で、ついては、エルサレムを訪ねて、王であるヘロデに聞いたんです。メシアがお生まれになった。その場所はどこでしょうか。王は、民の祭司長や立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で、決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。そこで、ヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして、言って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もう。と言って、ベツレヘムへ送り出した。生まれたところは、ユダヤの地、ベツレヘムの町だ。ヘロデは、幼子を拝みたいのではありませんでした。殺してしまいたいんです。ユダヤ人の王として生まれた者がいる。やがて、自分の王位を、脅かすであろう。殺してしまえ。このように考えた。ヘロデは、とても恐ろしい王様です。学者たちは、ヘロデの内心を知りません。教えられた通り、ベツレヘムへ向かいます。行く道の途中です。東の国で見た、あの星が再び輝いた。一行を導くんです。で、そして、幼子のいる家の上に泊まった。 学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。導きの星が現れた。力を与えられたんだと思います。彼らはその星を見て喜んだ。そして星の泊まった家に入った。すると中には母マリアと幼子イエスがいた。学者たちは黄金、乳香、もつ薬、持参した三種の宝を供え物として礼拝を捧げた。この世で最初に捧げられたキリスト礼拝です。さて、東の国。学者たちは東の国からやってきた。で、東の国っていうのがどこの国か聖書に書いてありません。わからないんです。仮にペルシャと考えてみましょう。現在のイランです。首都はテヘラン。テヘランからエルサレムまでの距離、調べてみました。およそ1800キロだそうです。1800キロ。1800キロと言われてもどんな距離だかピンときません。北海道に旭山市っていうところがあります。動物園で有名です。ちょうど北海道の真ん中が富良野あたりで、そのちょっと上ぐらいです。で、直線に直すと、東京から旭山市まで往復する距離です。東京から北海道の中央のちょっと上まで行って、また帰ってくる。そんくらいの距離。つまり、とても遠いんです。学者たちは長い旅を続けてきた。歩き通してきた。どんくらいの日数がかかったのかわかりません。何ヶ月も歩いたんでしょう。そしてついにメシアのもとにたどり着いた。で、ここで学者たちが歩いた長い旅を私たちの人生になぞらえてみたいんです。長い旅路、私たちの人生に重ねてみたい。私たちはある日、この世に生まれます。気づいたら、私という人間がいました。家族があって、地域があって、国があって、ある時代の中に生まれた。子供の頃は、どこに行けばいいのか、わかりません。何をしたらいいのか、わからない。人生の目標など、ありません。しかし、だんだんと、年を経るに従って、生きるっていうのはどういうことなのか、学んでいきます。小さい子であれば、人のものと自分のものとの違いがわかります。幼稚園に行って、小学校に入って、優しい人もいれば、そうでない人もいる。何か物事を獲得したい。そのためには、努力が必要だ。こんなことを知っていきます。いつか目標を持って、努力をすることを学んでいく。それをやってみて成功するでしょう。達成感を味わう。あるいは努力をしても実を結ばないこともあります。挫折です。当座は辛いわけですけれども、挫折が後の自分にとってプラスに変わっている。辛い思いをしたので人間的な成長が与えられている。こんなこともあります。人生という長い旅を続ける中で私たちは人として成長していくんだと思います。そしてきっと人生という長い旅は全てが通過点です。一つ一つの経験、成功したり失敗したり喜んだり悲しんだり、一つ一つ尊いものです。けれどもその一つ一つは実は通過点。夫婦であっても、親子であっても、別れる日は来ます。どのような名人であっても、仕事ができなくなる日は来るんです。目標を持って、それを獲得して、あるいは愛する人ができて、家族が誕生して、一つ一つ大事なことです。尊いことです。けれども、 私たちが歩む人生という長い旅路、実はすべてが通過点、最終目的地ではないと思います。私たちが神様のもとから命を与えられて地上に来たのならば、やがてまた神様のもとへ帰ってゆく、そこが最終目的地なのだと思います。学者たちは長い旅をしました。ついにキリストに出会った。そこに喜びがあった。として、神様とつながることができたんです。長い長い人生の旅路をたどっている。そして、私に命を与え、私を最後に迎えてくださる方としっかりとつながることができた。そこに学者たちの喜びがあった。大丈夫だ。よかった。だから彼らは宝を捧げてキリストを拝んだんです。昔の話です。小学校3年生の男の子がいたんです。朝起きなかった。遅刻しそうでした。早くしなさい。お母さん言いました。けれども、その子は何かぐずぐずしていた。お母さん腹を立てました。遅刻するでしょ。早く行きなさい。そう言って彼を送り出したんです。男の子はその朝、交通事故に遭ってしまった。亡くなったんです。一年経って、そのお母さんが言いました。あの子は私の怖い顔を見て亡くなってしまった。それが辛い。そうじゃないんだと。私はあの子の心を私の笑顔でいっぱいにしてあげたいんだ。私の笑顔であの子の心の中をいっぱいにしてあげたかったんだ。こう言いました。どこのうちでも朝、いってらっしゃいっていう言葉があると思います。親が子供にいってらっしゃいという、その一言に親の祈りがあると思います。行っておいで。そして無事に必ずここに帰ってくるんだ。その願いがあります。夕方、お帰りなさいと言って迎えてくれるでしょう。そこには喜びがあります。大事なものが無事に帰ってきたからです。神様の心も同じなんです。この世の旅を元気に出発してほしい。さあ行っといで。そして元気に帰ってくるんだ。けれども元気に帰ってこれない人がたくさんいるんです。この世の旅という道を歩んでいて迷ってしまったり傷ついて倒れて動けなくなってしまう。長い旅を続けるのが途中で嫌になってしまう。こういう人もたくさんいる。私たち一人一人がそうです。毎日楽しい気持ちで生きられるわけではない。だから神様はキリストを世に送ったんです。迷ったり、つまずいたりする私たち。むしろそれは当然なんです。長い旅、楽しいこともあるし、感動することもある。嬉しいこといっぱいある。同時に、みんな苦労して生きていく。自分の足で一歩一歩前に進んでいかなければならない。そして神様は、そういう私たちに、助け主、救い主、キリストを与えてくださった。つまずいたり、転んだり、動けなくなってしまう。それが悪いのではありません。それは当然なことなんです。その中で愛と希望を失ってしまう。自分自身や隣人や神様を見失ってしまう。見限ってしまう。これが悪いんです。そうならないように神様はキリストを与えてくださった。あなたから愛情の心がなくならないように、希望を失わないように、一人で道に迷って途方に暮れてしまうことがないように、あなたのところにキリストを与えてくれたんです。 東の国の学者たちはキリストを見て喜びました。生きる元気が出てきたんです。神様の愛に包まれたんです。幼子赤ちゃんです。幼子は、赤ちゃんは無力です。キリストというお方は強い姿ではなくて、神の御子キリストは強い姿ではなくて、何の力もない無力な姿で世に来た。私の腕の中に、あなたの腕の中にキリストはすっぽり収まっちゃうんです。そのくらい小さな方として世に来た。ここに神様のあなたに対する愛情と信頼があるんです。あなたを助ける者、あなたの傍らにいて長い長い旅を導く者、それが私の子キリストだ。抱いてごらん。あなたのために私が送った救い主だ。クリスマスはこのキリストを抱き止める日です。このイエス様に出会うとき、キリストを抱き止めるとき、私たちは神様の愛に包まれます。人生という長い旅、私たち一人一人が自分の足で歩くんです。その長い旅に消えない希望の明かり、愛の明かりが灯るんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、人生という長い旅を歩んでいる私たちです。途中で道に迷います。傷つきます。歩くことが嫌になる日があります。そしてキリストは私たちのところに来てくださいました。主と出会うとき、私たちは神様の愛を知ることができます。どうか繰り返して主キリストと出会わせてください。愛と希望を新しくして、それぞれに与えられた道を堂々と歩んでいくことができるように力を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。